四国、そこは志高く生きる人が住む国。
そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 愛媛大沢さつきです。四国 FM4 局でお送りしているこの番組、ブリランテ四国の輝く人たちでは、四国で活躍する元気な人たちをご紹介しています。今週は FM 愛媛から一般社団法人北マネジメント事業課長井上陽介さんをご紹介します。この番組は創価学会の提供でお送りします。井上陽介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一般社団法人北マネジメント、カタカナで北マネジメントと書きます。まずはどういった団体かご紹介いただけますか。
はい、地域 DMO 広報法人という、観光庁が定めている法人に、指定されまして、大洲市に、観光という切り口でですね、地域が活性化するように、物販とか施設管理、不動産を中核事業として運営しながら、地域のマーケティングやマネジメントを行ってます。
一言で言うなら、大洲の、観光地としての魅力や価値をもっと広く知っていただくべく調査したり売り込んだり管理している団体ということで、
それで合ってます
でしょうか。はい、これまでどういった活動をされているんですか。
はい、大洲市の特に港南エリアっていう大洲城と我流山荘という観光地の間に広がるエリアですね。
はい、
そこに広がる、170軒ぐらい古民家が並んでるんですけども。
そんなにあるんですか。
そうですね。
はい、
でそのうちの、30軒ぐらいを改装して、わりかしハイクラスなホテルの誘致を行ってます。日本でも珍しいスタイルのホテルでですね、チェックインする古民家とお食事をする古民家と、自分が実際に宿泊する古民家がこうバラバラになっているという、同じエリア内にだけあるっていう、そういう分散型ホテルというものを今後展開する予定です。
これはいつから始
動。そうですね、オリンピックに合わせてですね、2020年4月にですね、まず10宿とプラス、レストランを1棟オープン予定になっています。
楽しみですね。
す
他にはいかがですか。
そうですね、大きな事業としてはですね、大洲市から、ふるさと納税の、事業を受託してまして、で、ふるさと納税を通じてですね、大洲市の、いいものを返礼品としてどんどん、市外県外に出していってる、そういう業務もやってます。
なるほど。で今年の夏でしたか、
はい、
大洲市の PR 冊子、大洲うまいもの良いもの旅を発刊されましたね。
はい、
こちらは
これふるさと納税の返礼品の、カタログとしてですね、まずは作らせていただいたんですけども、大洲市ですね、昨年7月に起きた西日本豪雨で、やはり500億円近いぐらい経済被害がありまして、でほとんどの、市内事業者さんがですね、こう被災されて、で、大洲市のふるさと納税の、返礼品ですね、が、120品目ぐらいあったのが、もうガクンと減って90品目ぐらいになってしまって、でこのままだとですね、大洲市のこうふるさと納税も減ってしまいますし、市内事業者も豪雨で被災したのにさらにプラスふるさと納税も減ってしまうっていうような、現象がもう見込まれてたと。なので今年度から北マネジメントがですね、ふるさと納税を受託して、いろんな事業者にお声掛けさせていただいて、現在120品目ぐらい品物を出してるんですけども、その中のえりすぐりのものをですね、この冊子には掲載をさせていただいてまして、
本当に大洲のいいものがギュッとこの一冊に凝縮されてます。ウェブ版も、ありますので、ぜひチェックしていただければなと思いますが、西日本豪雨から1年と4ヶ月になろうとしている今、なお復興に向けて頑張っていらっしゃる中、これは希望の光になる功績なんじゃないですか。
そうですね、特に来年から、ホテルもオープンするのとプラスしてですね、11月の8日に大洲城城主体験の実証実験を行いまして、来年の4月からですね、30日限定ではあるんですけども、大洲城で泊まれる、宿泊体験ができるっていうプランも、我々が今作り上げようとしてます。
お城に、
はい、
泊まれるんですか。
そうですね、実際にビジネスベースでこれをやろうとしてるのは日本でも初めてです。
うわ、
日本初が大洲から、
うん、そうですね、
注目したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではこれからの井上さんご自身の夢を、お聞かせいただけますか。
はい、私はですね、大洲生まれ大洲育ちで、1年前ですね、西日本豪雨で、被災した大洲市を見てですね、かなりこう人口も急速に減少していってまして、プラスしてやっぱりそれに伴ってですね、にぎわいもこう減少していってます。で、ただ僕自身はですね、ふるさと大洲がですね、こう世界に認知されて行きたい場所で、ひいては住みたい町になることでですね、大洲が最も栄えていた、明治後期のようなですね、にぎわいをまた取り戻すっていうことが、これが私 の、 今の夢ですね。
なるほど、井上さんの夢、この勢いでぜひ叶えてください。
ありがとうございます。
応援しています。
はい、
それでは最後に井上さんがこれまでの活動を通して感じたことを一言キーワードとしてご紹介いただきたいんですが、
はい、世界から見てどうかを考えるっていうのを、常に考えながらですね、活動をしております。
世界から見てどうかを考える。
はい、大洲市もですね、私高校までいましたけども、何もない町だなっていうふうに思ってですね、一回こう大学の頃は県外に出てしまったんですけども、いろいろなですね経験をして、私自身も愛媛から飛び出て留学したりとか、結構海外でですね働いたりする経験があってですね、で、一見何もない町でもですね、世界的に見ればもうすごい大変魅力的なものがたくさんあるなと。で、そういう地元の良いものをですね、世界から見たらどう来るかっていうのも常に考えるようにして、今仕事をしてます。
なるほど、もう出たからこそ分かる、
はい、
こう思いだったり。
そうです ね、
ね、胸が熱くなりました。
ありがとうございます。
今日は一般社団法人北マネジメント事業課長井上陽介さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ブリランテ四国の輝く人たち、今週は FM 愛媛から一般社団法人北マネジメント事業課長井上陽介さんでした。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。